にいらっしゃい、大沢まちこです。バンクーバー郊外からお届けしています。カナダにいらっしゃいと気楽に言えるようになるのはいつになるでしょうね。誰も答えは分かりません。悲しいな、辛いな、先が見えないな。でもみんな一緒です。みんな一緒にこれを切り抜けて、その先に自分だけができる準備をする。そうすることでコロナ後の世界が楽しくなるかもしれませんよ。さあ、前回は Multiple Intelligence、 人間の知能、知的能力には8種類あって、それを試す方法をご紹介しますねって言ってたんですが、ごめんなさい、今日ちょっと予定変更で、高校留学、カナダの高校留学に関しての状況がもう刻々と悪化してますので、それについて本当に困ってる、落ち込んでる、生徒の皆さんと親の皆さんを励ますために、ちょっと今回はまた内容を変えて、 Multiple Intelligence、 ちょっと待ってくださいね。さて、カナダの高校留学、9月からの高校留学もほぼ望み薄になってきています。 BC 州の政府も発表しているように、まだ分かりません。とにかく修士試験は全部中止、卒業に関する試験も中止、そしてサマースクールは全て中止、もうこれが正式になりました。コラムにも書きましたが、9月からの学校再開も、まずはちっちゃい子でどうしても対面指導が必要な生徒から、そしてハイブリッド形式で行われる、つまりオンラインは残るということです。対面授業とオンラインの組み合わせで、その中で留学生には優先順位はつけられていません。あんなに高いお金払ってるのに、なんで一番に面倒見てくれないのか、不思議でしょうがないですが、ここが高校留学の醜いところです。でも、高校留学を中断して一時帰国している高校生の皆さんとその親の皆さん、で、未だにエージェントに騙され続けて、大丈夫、残っててもって残って、毎日ホストのうちにこもって鬱になりそうな皆さん、そして日本から心配する親の皆さん、心中お察し申し上げます。本当に苦しいと思います。だって、今まで当然と思ってたことが全部壊れたわけですからね。で、そこに先が見えない、絶望的になっているという高校留学生、そして親の心理状態、いかばかりかと思います。今回のコロナパンデミックスで、でもカナダでは未成年、外国人の未成年である高校留学生の立場がいかに弱いかというのがはっきり露呈されました。今までのカナダ高校留学プログラム、他の英語圏も一緒ですよ皆さん。その恐ろしい現実をひた隠しにし、エージェントが嘘をつき倒してごまかしていた。カナダの受け入れ側も黙って本当はこうなんだけどって言わないで、授業料持ってきてくれる日本の留学生をいらっしゃいって勧誘をしてた。それが一挙に目の前に飛び出た形です。高校留学の通常って何が分からなくなるぐらい、あっという間にひっくり返ってしまいましたね。普通だったらこうなる、元に戻るとこうなるということは今後ないと思います。でも、もうびっくりすることに、呆れることに、これは犯罪だと思いますが、嘘つきエージェントは未だに生徒を勧誘してます。オンラインで頑張ってる子楽しそうにやってますよとか、早くカナダに行く予約をしましょう、みんなで一緒に連れてってホテル確保して隔離しますよとか、ホストファミリーは絶対見つかりますよなんて、もうとにかく自分たちの収入がなくなってしまうので必死になって留学生をカナダに置いとこうとしてるエージェントの本当に浅ましい動きが表面に出てきています。そのエージェントの嘘に騙されないように、でも明日がなくなってしまったと絶望的になっている高校生、そして親の皆さん、何かいいニュースにすがりたい気持ちはわかるんですけどね、もうエージェントの絵の字から全部脳の中から削除してください。さあ、どんな毎日を送ってますか？カナダから始まったオンラインって言っても、何これ、こんなことやってて大丈夫かなと思う内容がほとんどですよね。で、頑張ってれば単位が取れるのに、我慢したらその先があるのにって頑張ってきた真面目な留学生たちも、もう自分の人生は自分でコントロールできないんだと呆然とした日々ですよね。明日の予定も立てられないですよね。 私も UBC で心理学を勉強しました。で、心理学の専門家たちは、明日のことが考えられなくなった日が長引けば、特に若い人は、コロナパンデミック中はもちろん、実はこれが収束した後に大きな心理的問題を起こす可能性が高いと指摘しています。そうなんです。まるで PTSD みたいにずっとを引いて、かえってこのパンデミックが収束した後の心理状態が心配です。今はどこにもぶつけることができない不安、鬱、怒りを自分の中に閉じ込めて、なんとか自分の生活をコントロールしようとしてるんですが、なかなか難しいです。誰かに話をするわけにもいかないし、毎日、ああこんなことが長く続くはずはないんだ、オンラインさえ真面目にやってたらきっと前と同じような留学が始まると無理やり思い込んで現実を否定してきたけど、もういくらなんでもここに来て無理かなと思い始めた人が多いですね。そんな楽観は甘い夢だと語り、悟ってくるとね、今度はね、現実に背を向けて、そんなはずはない、そんなはずはないって一生懸命否定しようとするんですよ。で、私は絶対カナダに戻れるんだと。それが長く続くと、もう今の時間、今の瞬間だけに生きるという心理状態に入ってしまいます。そうすると、ちょっとだけいいニュース、嘘のいいニュースを持ってきたエージェントの大嘘の中に引っかかりやすい心理状態になりますから、気をつけてください。じゃあそれを避けるためにはどうしたらいいか。明日がなくなったら簡単。明日の先を見ればいいんです。で、明日がなくなっただけじゃなくて、過去もなくなっちゃいました。今まで頑張ったことが全部消えてしまいました。コロナというとんでもないことが過去に起こって、すべてを消し去ってしまいました。で、過去も見なくていいんです。反省もする必要ないんです。明日なくなったら明日の先を見てみましょうよ。そもそもなんで高校留学してしまったのか。それも日本での高校、日本の場所さえ確保しないままで、なんでよく知りもしないカナダという国に急にあなたの未来をそっくり預けてしまったんですか。おかしいですよね。そこに明日を見ていましたか。明日は何がありましたか。高校留学程度なんかじゃ英語力なんかつかないです。日本の高校生の方がはるかに英語力高いです。大学行って、就職して、結婚してなんていう、そんな道筋さえこれからは大きく変わるかもしれません。もうカナダではすでにユニバーサルインカム、もう仕事がなくなる人があまりにも多いので、もうみんなに一定の収入を国が確保する時代と、というふうに世界は変わろうとしている中、あなたが留学してしまった高校教育って何か、これを考えてみてください。高校教育とは、あなたの未来を作るために、あなたの未来の中核をなすためにとっても大切な教育です。カナダの高校留学なんかでは本当の学力もつかないし、日本人としての基本教育もすっぽり抜け落ちたまま、そんな未来でよかったですか。ちょうどいい機会じゃないですか。本当の教育に戻り、本当の学力をつけ、次のステップに進むこと。それが明日の先にある未来です。このままずるずる待っていても、日ごとにあなたの将来が霞のように薄くなっていって、そのうちに消えてしまうかもしれませんよ。明日にはカナダが元に戻るなんて不可能な夢はきれいさっぱり捨てて、もうエージェントに投げつけといてください。明日の先にある未来の準備をしましょうよ。まずは日本の高校に戻る、あるいは何らかの形で日本の高校教育を受けて、あるいは入学し直すこと。そして、でも日本の高校も今教育停滞中です。そうです。でも親元にいるし、母国にいるし、日本語で学べるのですから、なんとでもなります。他の生徒が学ぶ機会を奪われている間に頭一つ抜け出しましょう。せっかく始めた英語での勉強も続けて、明日の先にはもう一度カナダに、今度は大学に戻るとかの準備をしましょうよ。なくなった明日は飛び越えて、その次に進む。後ろにも戻れない。明日もなくなった。今の瞬間だけに生きている。なんて絶望的な生活は終わり。明日の先に進む準備をしましょう。 じゃあどうやって、リードしますよ。相談してください。あなたの人生ですもの、自分が守りましょう。それにとってもいいアドバイスをします。いつでもご連絡ください。地球の未来を担う若い人たちが元気で明日の先の準備をできるようにお手伝いしたいと思います。そしてまたカナダにいらっしゃい。